皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス演舞をネタに雑談する、 What's new in Gutenberg 23.3 を確認する、プラグインとテーマの更新に24時間のクールダウン期間が設けられることに、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで今回は86回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日はですね、6月に入って、最初の収録になりますが、いかが過ごしでしたでしょうか。
ですね、ミートアップ、ワードプレスミートアップの神戸に参加しました。はい。参加したかな。5月末ぐらいでしたかね。
うんうん、
で、まあ、それは、なんで行ったかっていうと、その前に、大阪で、僕のプロダクトであるリトーンを使って、黙々会みたいなのをされてたんですよ。
うんうん、
はい。で、それの、ちょっと続きっていうか、その時あんま時間ができなかったから、まあ、神戸でも続きやるよ、みたいなことが書かれてたから、うん、じゃあ行ってみようかなと思って、まあ、行ったという経緯ですね。
あ、呼ばれてって感じじゃないですか。う
ん、あ、はい。もう勝手に。
そう。
はい。
だからこのリクエスト
は。何かちゃんと、いや、リクエストはないです。だからちゃんと発表したりとかも別に、まあ、してはないんですけど。
あ、なんかその、だからユニトーンも、もう使われて、この、まあ、サイトリーター使ってみたイベントに、なんかひょっこり開発者がいたみたいな感じの流れってことですか。
そうですね。
うん。
って言って、神戸僕多分、初めてではないかな。でも最近とかまあ全然行ってなくて。
キャンプ行きましたからね、神戸。
あ、キャンプ行きました。そのミートアップ神戸のやり方みたいなのを、全然知らなかったんですけど、行ったら、でもいつも自己紹介を本当はするみたいで、
うん、
一人一人。それがすごい時間、震えて言ってたんですけど、まあ今日は、なんか、もったいないからもうそれスキップしますって言って、
うん、
で、なんか質問会みたいなの最初してましたね。
うん、
なんかある人みたいな。で、誰か質問したら、うん、まあ、わかる人が答えるみたいな。
うん、
なんかそれもすごいスピードで、ババババババってなってました。
それはその質問する人もパッと喋って、うん、こう、あ、それは、みたいな感じで、こう、誰かが喋って、みたいなのが、結構回転が早いって、ね。
はい。まあ、安藤さんがその司会されてたから、うん、結構安藤さんが最初、パッと答えて、いう感じでしたけど、
うんうん、
安藤さん分からなかったら、まあ、他の人が誰かこう、ちょっと言ったりとかっていう。
うん、
その速度が、まあ、僕が来てたし、ユニトーンの方に時間取りたかったから早かったのかもしれないですけど、すごい早かったです、
うん、
なんか。
僕が。ついていけてなかった？大丈夫だった？
さばきますよ、みたいな。ばばばばばって感じで、
うん、
で、まあ、それが一通り終わっなくなったら、じゃあユニトーンの方ってなって、
うん、
で、なんかの、どうぞみたいな言われたんですけど、何も用意してなかったんで、何よって、どうしたらいいのでなってたら、メガネさんも参加されてたんですよ。
はいはい。
やっぱメガネさんがやっぱすごいなと思いましたね。もうほんといきなり僕の横に来て、まあ自分が、自分がわからないっていう体で皆さんがわからないようなことを多分、ステップ踏んで、多分こう、わかるように多分こう、回してくれてたと思うんですけど。
うん、
まあそれでだいぶ話しやすかったですね。質問されて答えて、うん、質問されて答えてみたい うん。で、まあその間にもいろんな、あ、これめっちゃわかりにくいなとかなって、こう課題が出てきたりとかして、で、ここ数日もずっとアップデート僕やってたんですけど、ほぼその神戸で出た。ここがわかりにくいとか、これがあったらいいのにって言われてたのをずっと作業してたって感じで、すごい行ってよかったです。
うん。
うん。
そのあれですかね。こう使ってみて出た声とか、そういうフィードバックっていうのが、やっぱ、この、チェルブさんが、基本一人で作られると思うんですけど、一人で開発してて、ああっていう思うところがやっぱ気づきがあるっていうことですかね、やっぱ実際にこの。
そうですね。
こういうところでフィードバック。
まあ、だからメガネさんとかも多分そんなユニットをめっちゃ使ってるってわけじゃないと思うんですよ。っていう中で、まあ、独自ブロックの説明みたいにしたときに、まあ、その、ユニットのブロックってそれ単体でデザインが出来上がってるものじゃないから、やっぱ入れた後にさどうするとかも分かりにくくて、で、いざ設定変えようとしてもあれ、その、どうやって変えるのとか、そういうのがちょっとやっぱ慣れてないと分かりにくくて、それをずっとこう、横で、聞いてて、あ、確かになと思ってたから、それを改善するのをずっとやると。ただやっぱここで盛り上がりすぎて、参加者の人となんかほとんど喋れないまま、もう終わりの時間になっちゃったんで、まあその方たちはその、まあ、基本黙々会なんで、ご自分たちでこう触られてはいたと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそんな感じでし、まああっという間でしたね、結構。
まあね、やっぱ、ね、いろんな、触った人の声ってなかなか聞けないと思うんで、結構そういうのは有意義だと思いますよね。でも、まあ、北島さんもすごいなと思うのが、やっぱ、神戸行こうってパッて行くからすごいですよね。うん。
まあ、神戸は電車で一本、電車じゃないや、飛行機で一本なんで、割と行きやすい。
じゃ行きやすい。でも飛行機です。
今でも1時間かからないですよ、乗ったら。乗るまでがあれだけど。
ねえ、
うん、で、なんかもうその、飛行機も、その安藤さんがすごい気遣ってくれて、うん、あの、迎え来てくれたりとか、送ってくれたりとか、
空港も
非常に申し訳ない。申し訳ない。ありがたいけど、やっぱ、大変だろうし、住んでるとこからは結構離れられてるから。
うん。
うん、まあ、すごいありがたかったですね。
あの、VIP 待遇を受けたわけですね。
はい。で、なんか、帰りはなんかその、車が、行きの車はまあ普通のセダンの車で、
うんうんうん、
帰りまで送ってあげるっつって、あ、ありがとうございますっつって、ホテルでこう待ってたんですよ、出たとこで。なんか、ブンブンブンみたいな車来て。
あ、すごい走るやつ。すごい走るやつ。はいはいはい。
マジでこれグランツーリスモのやつやんと思って。
はいはい。僕もまあ、あえてそのね、どういうのとかは言わないですけど、すごい走るしそうなやつでしょ。
うん、はい。それの、もうまあ、もう乗るとこからこう普通に乗れないですね。はい、足がこう腰の高さというか。
なんかあの、お尻地面にすりそうなやつでしょ。はい。すごいよ。僕もあの、
すごい。
あんさん、それ、岐阜にそれで来てて、前来てた時。
あ、でしたね。はい。
はい。その時に拝見して、うわ、なんかすごい思ってるって話してたの。はい、うん、
最後ちょっと耳おかしかったですね。あの、空港の受付のお姉さんが何て言ってるかよくわかりませんでした。
嘘やん。
なんかちょっとあの、水の中で声聞いてるみたいな。
ボワーって。
感じになってました。
そっか。でもそんなので、ちゃんとの送り迎えが、あの、ついてきてやっていただけたんですね。よかったですね。
あ、はい、
結構あれですか、あの、釣りの方も楽しまれて。
釣りも夜中までやりましたね。連れて行ってもらって、僕は何も釣れなかったけど、結構皆さん釣られてました、大きいやつ。
そう、じゃあもうあの、余すことなく楽しんだ遠征っていう感じですかね。
そうですね。まあ、時間みっちり。
はい。
はい。
すごいな。元気だな。
はい。
僕の方はですね、 まあこれといったちょっと仕事が落ち着いたので今ちょっと自分のことをちょっと最近ちょっとバタバタしてたのでできなかった情報発信とかをちょっとまあ整え始めたんですけど、何かちょっと少し時間あるしプロダクト作ってみようと思って、まあいろいろちょっと意見を聞き、いろんなね、意見をちょっと聞いて、試しにその、AI コネクタを使って、WordPress のね 7.0 から、AI の、API キーを入れるっていうオプションページがついたんですけど。で、そこで、まあ、キーを入れさせて、そのキーを使って、AI で何かさせるっていうプラグインをちょっと作ってみようっていうことで、コンテンツの生成をしてくれるプラグインをちょっと作ってきました。で、まあ、一般的にこの世間ではさ、このワードプレスのサイトあるし、ワードプレスじゃなくてもサイトはあるんだけど、結局更新が止まっちゃうとか、お知らせすら書けないみたいな。で、文章書くの苦手だし、みたいな。で、そういうことだってまあ多いっていう話を聞いて、じゃあまあそういう人たちが、まあ、簡単に AI でペッて指示したら、吉野に文章を作ってくれるのを内部にプラグインに引き込ませれるような、そういったプラグインを今作ったんですけど。で、まあ、意外と、まあ物的にはかなりいいものができて、まあニュアンスとかも指定できるし、文章量も指定できるし、事業、そのウェブサイトを営んでいる事業の人の事業のプロフィールを設定すると、それも加味して書いてくれるっていうようにでき、ね、大体形にはなったんですけど、意外と、で今回その ノーコードで、もう僕は基本的に、コードは書かない。
うん。
で、ゼロ、バイブコーディングっていうとちょっと、あれですけど、コードは自分では書かないっていう、こう、縛りでまたやってみたんですけど、
はい。
はい。で、ワードプレスが公開している前、スキルスは、まあ、ルートに入れてあるので、それを参照はされるんですけど、本当に吉野によくやってくれますね。もう今ね。で、僕は OpenAI に課金しているので、コーデックスのデスクトップアプリで開発してるんですけど、で今そのデスクトップアプリも、まあ、チャットで指示を出して、で、このサイドバーの方でもうブラウザーとかファイルとか、そういったものも、見れて、ブラウザーも、例えば今回プラグイン開発だったんで、今日お話をするね、ワードプレス演武っていう環境、で、まずローカル環境作って、みたいな感じで、やって。で、作ったものをちょっと走らせて動作確認するところも、そこのブラウザーで見れるんですよ。動く、マウス確認してこうやってやってるのを。
うん、
で、実際にその、ローカルホスト立ち上げて、そのブラウザーで表示確認できるじゃないですか。で、今度、どこをどうしたいみたいな話も、そのブラウザーで、このセレクターみたいな、要はChrome のデベロッパーツールで、こう、なんか矢印ボタンポチッと押すと、この要素をこうペッペッペッペッとこうなんか選択してくれるモードあるじゃないですか。
うん、
で、ああいうような感じで、こう、その要素を選択して、そこにコメント書けるんですよ。で、それでコメント書くと、そのままチャットの方に飛んで、ここのこうを、ここをこうしたいみたいなことを書いて送ると、それがチャットに送られるみたいな。
ああ、すごいですね。
うん。そういう形で今なってて、で、もうそれで基本文章ベースで、うん。で、やっているという感じで、かなり、満足いくものができたなと。まあそれを、まあどうマネタイズするかとか、どうリリースするかっていうのはまた別の話なんですけど。うん。けど、やっぱり、そこも、まあ、一通りちょっとやってみて、ベータ版作ってみて思ったんですけど、やっぱまず大事なのは、本当ベースの知識だなって思いましたね。結構、他の全くワードプレス界隈じゃない方の投稿でもあるんですけど、やっぱ、 その前提知識がないと、ちょっとやっぱこう細かいところへの指示がなかなか出せないっていうのは、結構いろんな人がまだ言っていて、その AI を使った開発に対して、うん、なのでバイブコーディングってさっき言ったけど、まあその何も知らなくてテキストだけで作らせることもできるけど、やっぱり細部を調整するとか最適化するためには、その専門的な知識を改めて必要なんだなというのはちょっと思ったところですね。うん。そう。けどやっぱりすごいできることが増えてたので、なかなか、面白かったし、もう本当、アイデア勝負というか、なんていうかな。作ることがもう、あんまり、コストも時間もかからなくなっちゃってるから、
そうですね。
そう、アイデア次第っていうのはすごいあるなっていう時期だなっていうのはすごい思いました。これがまた今後どうなっていくかさておきなんですけど、うん、そう、けどそう言って簡単に作れるので、やっぱそのよりで、それも結局まあ、GitHub の方に、まあ、プッシュしたら普通に更新通知届くようにして、っていう形でまあしてあるんで、まあアップデートしても、うん、配布してもまあそのままあなんていうかな、リプレースしなくても管理画面でアップデートもできるようにもできる、
うんうんうん、
してみたいな感じで作れるので、そういうことができるようになると、まあ独自のプロダクトってより作りやすくもなるだろうし、逆にそのクライアントに特化した機能とかプラグインとかよりこの使い勝手をそのクライアントにフォーカスしたものがやっぱ作りやすいなっていうのはすごい思ったんで、うん、今後そういう、まあ今も当然あると思うんですけど、そういうニーズってやっぱあるし、実現可能性高いなっていうのは思いました。
うん。
はい。なのでね、ちゃんと程よく AI も使いながらいかないといかんなというふうに思った
と思います。そうですね。
はい。はい、はい。では、本日のトピックスに触れていこうと思います。まず一つ目です。ワードプレス演舞をネタに雑談ということで、まあ、さっきちょっと、冒頭にも少し出てきたんですけども、ワードプレス演舞使ってる人どれぐらいいるかな？実際どうなんでしょうね。このフック WP を聞いていただいている方だと結構使ってる方も多いかなという気もするんですけど。
うん、まあ、演舞か、ローカルかっていう感じかなと思うんですけど。
そうですね。僕も、両方使いではあるんですけど、要するに、まあ、ワードプレスの、まあ、が提供している、ローカル開発環境の、まあ、パッケージですね。ライブラリーと言ったらいいのかな？パッケージと言ったらいいのかな？うん、そういったものなんですけども、そこを、まあ、北島さんもそのね、独自のオリジナルプロダクトを開発しているところでも、まあ、演舞を使ってみえるということで、でそちらを使っていて、ちょっと、気になったというか、新たな発見というかね、ちょっと、気づきがあったということで、まあ、それを、ちょっとお話に、ネタにしようということで、今回のトピックを、取り上げたと。
うん、
いうことになるんですけども、一つ目のこれ、テスト用の環境を別途作れるようになっていたっていう件なんですけど、これはまあどうなっていたんですか？これは
これがですね、ちょっとファイル開きましょうかね。
結構ゴリゴリコードを書くような人は演舞を使われる方も多いかなっていう気はするんですけど、こうサイトビルダー的な開発ではなくて制作みたいな人だと、まだローカルとかああいうスタジオ、ワードプレス .com スタジオとかね、うん、そういったものを使う人多いのかなという気もするんですけど、はい。
どうやって G で書くするんですか？
これがコマンドシフトプラスかな。
ああ、いけたいけた。 これ、演武使うときの、まあ、設定ファイルなんですよね。
はい。
で、まあ、これ、今いらないんですけど。これが、まあ、もともとこんな感じで使ってたんですよ。
うん、うん、うん。
で、これで演武パーって立ち上げたら、どっかのイメージとかボリュームがバーンで増えて起動するんですけど、通常の環境とテスト用の環境と2つの環境が同時に立ち上がるっていうのが、まあ、もともとの動作だったんですよ。
うんうんうん、
でテスト用の環境っていうのは PHP ユニットとかするときに使う、環境ですね。実際にブラウザで見る環境ではなくて。
うん。
うん。で、それってまあ別に使わない、PHP ニットとかしない人にとってはいらないじゃないですか。だけど常に2つ環境が立ち上がるっていう状況になってたと。で、それが、うん、最近の演武のアップデートで、何ヶ月か前のアップデートで、一個の環境だけしか立ち上がらないようになってたんです。
うん、うん。
二つ立ち上がらないと。うん。で、まあ、二つ立ち上げたい場合は、このパラメータを多分こう、テストエンビレン、エンバイロメント、とるとかしたらいいんですけど、うん、これがまあデフォルトではフォルスにも なるようになってて、一個の環境だけが立ち上がりますってなってたと。で、じゃあテスト環境欲しい人どうするんだって言ったら、別のこの演武の、またテスト環境用のファイルを作れるようになってて。うん。で、まあこれでポート番号ダブったらダメなんで、まあポート自分の好きな番号とかにして、
うん、
で、これを、使って立ち上げるようにできるようになってました。
うん。うん
ってなれば、もうテスト環境で別にそのユニットテストとか走らせた後はいらないから、うん、もう自動的にデストロイしてもいいし。
うん、うん。
うん。まあそういう感じで、結構スッキリ。あとはまあテスト環境ではなんかその、このなんていうかな。普通の環境ではプラグインも入れて、閲覧テストしたいけど、ユニットテストの時はなんかもうこのプラグインいらないなとかもあるじゃないですか。
はい。
でそういうのも、パラメータこう書いたらできるんで、
うんうん、
マッピングっていう属性がこうパラメータあるんですけど、まあ、そういうのもそのテスト環境と通常環境と、まあ、分けて指定できるようになって便利だなっていうことですね、
うん、
それができるようになってました。
うん、はい、そうね、僕もその Docker のね、アプリケーション立ち上げでダッシュボードからそのボリュームみたいなねところを見ると、通常だと、まあ、なんたらかんたら、なんたらかんたら、アンダースコア、MySQL とか、MySQL-test とか、あと、テスト、なんとかかんとか、とか、うん、とか、要は、まあ、本番環境とテスト環境っていうのが、2つあって、ボリュームが4つ起動するみたいな、のが、まあ、これまでだったんですよね。うん。で、それが、そのテストっていうやつが、立ち上がらなくなったっていうことなのかな、簡単に言うと。
そうですね。うん、ここにテストってまだこう、追加されてる環境が本当はもっとこう、ありましたと。
うん、うん、うん。
はい。で、ちょっとこれ実際に立ち上げてみたいんですけど、はい、今、デスクトップに1個、環境作ってるんで、それをちょっと今立ち上げてみます。
はい。
多分ここに増えてくると思うんですけど。
来いよ。うん。
あ、出た。出ましたね。うん、
はい。
で、今は、MySQL の、この、環境、
うん、
環境というか、ボリュームと、
うん、
もう一個普通のファイルの方 と2つこれ起動するはずなんですけど、ちょっと今、ワードプレスダウンロード中みたいで、
うんうんうんうん、
もう少しかかります。
そうね、ボリューム2つで、まあ、1つの環境って感じだもんね。
そうですね。まあ、90% ダウンロード。もうちょい。
はいはいはい。うん、
で、まあ、こうなったと。
うんうんうん。
はい。でも本当はここ今まで4つ行ってたんですよね。それがまあ2つで済むようになって、必要な時だけまあテストは立ち上げれるようになりました。
うんは
い、で、もう一個それ気づいたのが、
はい。
これ既存の昔から僕が使ってる環境なんですけど、
うん、
これはなんか、なんだろう、これディレクトリ名とかなんとかが多分こう、圧縮化された名前で作られてるんですよ。
うん、
ここが。うん、何のやつかわかんなくて。
名前じゃないよね。
はい。でこれ消していいのかなとか、なんか、いつもよくわかんなかったんですよね。
うん、
だけど、その新しいバージョンになると、もうここに、これ、ホゲフガっていうディレクトリ名で立ち上げたやつなんですけど、うん、ディレクトリ名がここに含まれてるんですよ。
うん。うん、
だからもう、何のやつかが、すぐ分かりやすいっていう、うん。
うん。
だからもういらない、一時的に作った環境だったら、もうここからこう、デリートとかできるって。
うん。
と、うん、いうことが、まあ、しやすくなってます、ね。うん。
wp-env- っていうのが、おそらく接頭辞で、
そうですね、
固定。ホゲフガが今、のディレクトリの名前になってる。でその後ろに、はい、多分、まあ、これはちょっと乱数なのか、なんかその、どっから拾ってくるか分かんないけど、まあ、ちょっと。
うん、
あの文言は入るけども、まあ、これまでみたいに全部この、なんていうかな、ちょっと識別不能な文字列じゃないから、どれが、何の環境が動いてるっていうのが、まあ、簡単に分かるようになったっていう感じですよね。うん。
はい。
これはでかいっすよね。ほんとこれまで分かんなかったっすもんね。マジで。
分からなかったですね。
うん。
立ち上げてみて、環境が。ないとかね。うん。ですね。この古い環境が残ってる場合はもうこれが使われるから新しい名前に自動的になったりはしないのでそこは注意ですね。一回エクスポートして新規に立ち上げてインポートするとかすればまあ新しい名前で使えますね。
うん、で、それがそうなったのが WordPress 演武のバージョンの 11.? 何でしたっけ
何でしたっけちょっと待ってください。調べた。11.5 からですね。
うん。
11.4 まではその発注値だけだったと。
うん。なので、ここ、まあ、最近のアップデートで、こういった変更があったということですね。
うん、そうですね。
そうね。なかなかね、本当このどっか、どれがどのボリュームなのかとか、どのコンテナなのか問題って分かりにくいっていうのが結構ね、まあ、演武使った時ってあったんで、
うん、
そういうのがはっきりするだけでも本当に分かりやすいですよね。
ですね。で、結構容量食うんですよ。
うんうんうん。
あ、こっち？こっちもですかね。
うんうん。
なんかね、イメージとボリュームと容量食うんですけど、いっぱい環境立ち上げてたらものすごいなるじゃないですか。
うんうん、
だからいらないのを消したいんですよね、
うん
うん。その時にやっぱ分かりやすいっていうのはすごいいいなと思います、
うん。そうですね。ちょっとまあ、どうかな。WordPress 演武使ってる人、HookWPT 見てくれてる人で何割ぐらいいるかは分かんないですけど、うん、結構、僕も結構最近めっちゃ使うようになった。ここ1年ぐらい。うん。っていうのはやっぱ、その、リポジトリの中に環境データをそのまま入れれるから、まあすごい楽になったっていうのもあって、
うんうん、
やっぱその、一人で本当にやるときには、まあ別にローカルでね、やってもいいんだけど、うん。だけども、オープンソースとかのプロダクトだと、やっぱり演武を中に入れといた方が、まあそのリポジションの中だけで環境を作って、使ってみてもらったりっていうのができたりするっていう、まあメリットもあったりすると思うんで。
うん。
まあ、いろいろあと、演舞でできることもすごい増えてきてるから、うん。いろいろ。
まあ、プラグイン作ってると、あの、ユニットテストしたいときあるんですよ、やっぱ。
うん。
で、それが、ローカルだと、ちょっと、めんどくさい。で、うん、まあ、演舞は楽ですね。
うん。そうなので、まあ、使われる方は、多くは、その、開発寄りの方なのかなと思うけど、うん。コードを書くことがそんなに嫌いじゃない方はね、もし使ってね、たことない方見えたら、使ってみてもらうっても面白いかもしれないですね。うん。で、あとその、我々ね、この話をする前にちょっとドキュメント少し見てたんですけども、まあ、そういう、これから触ってみるっていう方、まあ、触り程度であれば日本語のドキュメントの方でも問題ないとは思うんですけども、ちょっと少しあの、公式の方とかと差分があったりするところがあるので、まあ、原文を読んでみたり、英文の方のドキュメントをブロックエディターハンドブックの方の、原文を読んでみたりとか、いうふうな形で取り組まれてもいいかなという気がしますね。うん。まあ、今の最新の状態をできるだけ知りたいという人であれば、うん、軽く触る程度であれば、全然日本語版のドキュメント全然いけると。ので、ぜひね、もし触ったことがないっていう方、もし見えたり、まあ、この話を聞いてちょっと興味を持った方見えたら、ぜひ触ってみてもらえるといいかなと思います。はい。続いての、トピックスになります。続いては、Fat New in Gutenberg 23.3 を確認するということで、まあ、ワードプレス、メイクワードプレスブログのですね、コアのところに新しく記事が、投稿されておりました。で、こちらちょっと拡大しますと、まあ、こういった、Fat New in Gutenberg 23.3 と。まあ、要するにこれはですね、グーテンベルグプロジェクトの、まあ、23.3 というバージョンに何が含まれているかっていうのを紹介してくれるというような記事になっているんですけども、今回紹介するところはですね、まあ、二つちょっと大きな、ところがあって、一つ目はですね、ここ、この、エクスペリメンタルカスタマイザブルワードプレスダッシュボードということで、まあ、今我々、ワードプレスを使っていると、最初に多分ログインして見られる画面がダッシュボードというページに、画面になると思うんですけども、まあ、今この、画面に出ているのとは全く違う、ちょっとクラシカルな画面になっているかと思います。うん、ですが、まあ、ちょっとそういったところの刷新もちょっと、考えているというのが、こういった動画も含めて、まあ、かなりサイトエディターライクなね、UI になっているというところで、まあ、こっちの方向で統一していくんだろうなという気がするんですけど、こういった形でかなり、カラム数変えたりとか、ドラッカーのドロップで、まあ、動かしやすかったりとか、まあ、今でもできることは多いんですけど、そういったものが新しい UI で実現されていくのかなっていう未来がちょっと見えるかな。うん。っていうところが。なので、例えば何かサービス作ってたり、こう、プラグインとかね、作ってたりとかする場合も、こういったところで、例えばウィジェットを何か提供して、入り口のところで情報を見せるみたいなことも、まあ、今でもできるんですけど、今後もね、こういった新しい UI のところでも、こういった操作感のもとで、ウィジェット提供することもできるよみたいなこともまた想像できるかなと思いますね。
うん、
まあ、個人的には、まあ、今でもこうやってウィジェットは動かせるので、動かしたい人は動かしているのかもしれないんですけど、まあ、ワードプレスミートアップをやっている手前ですね、この今、画面でのこの右上に出てくるちょっとワードプレスイベントっていうね、こういうウィジェットでイベントを紹介してくれるところがこうあるんですけど、こやつを消されないようにしてほしいなというのをちょっと一瞬ね、希望として持っております。やっぱこの、ここでイベントを知ってくれる人が今大概ほとんどなんで、うん。なんで、ここでね、お近くでイベントを開催されるものが出てくるようになってるんですけど、 こいつをね、ちょっと煩わしいから消そうって簡単に消せるようになっちゃうと、ちょっと、ミートアップオーガナイザーとしては寂しいなと思っちゃうので、みんな消さないでください。はい。はい、まあ、これが一つ、大きなところ。で、もう一つが、これですね。Responsive Styles for Block Instance ってことで、まあ、わかりやすく言うと、画面幅に対して、スタイリングの設定ができるようになるっていうことでいいんですかね、これ、北島さん。
そうですね、まあ、デスクトップ、タブレット、
うん、
モバイルのサイズ、それぞれでスタイルを変えれるようになると。
ちょっとこれ再生してみると、まあ、ボーダーをこれ触るんですけども、ここでビューポート変えてモバイルにすると、ボーダーを例えば5ピクセルにするみたいなふうにします。で、このデフォルトに戻すと、前のままみたいなね。うん。まあ、そういったことができるようになるんだけど、まあ、これあれですね。実はもう、ユニトーンには。
まあ、一部のブロックにはですね、似たような機能を独自に作ってました。だからこの機能自体は多分本当多くの方が望んでた機能だと思うんです。いや、だからコアのブロックすごい良くなるぞと。でもまあ僕みたいな開発者からすると、今まで作ってたその自分のブロックとか、類似の機能を作ってたやつとか、どうなるのみたいな。
うん。
これに対応できるのか、できないのかとか、勝手にされる、なるのかならないのかとかも、ちょっと詳細がまだ僕よく調べてないんで、
うん、
その辺が大変になりそうで、ちょっと怖いですね。
そうですね。あと、僕もまあ、この前から思ってたところとしては、この、デスクトップ、タブレット、モバイルっていう、まあ今、デフォルトで3つの、このビューポートがあるんですけど、やっぱここの、追加であったり、数値の変更であったりっていうのも何かしらフック的な感じでもいいのでできるようになった方が便利だろうなという気はまあしてますね。うん。やっぱ今、単純にこの、なんていうかな、こう全世界共通でこう、バチッと決めれるもんじゃないじゃないですか、やっぱ。そのね、ブレイクポイント自体が。だからそこら辺はちょっとカスタマイザブルになるといいなという気はしてますけどね。うん。まあ何か、例えばもっとラージ PC とかを作りたいとかね、例えば、あると思うんで。うん。そういったところはまああるけれど、まあだから方向的にはこういう方向に進んでいくんだろうなという気はするので、うん。あとはちょっとまあ、別のところでも話しましたけど、この、今、このね、動画で見たように、の PC の時はこう、で、モバイルの時はこうって設定できるっていうのはすごい便利なんだけど、こういうふうに、その、例えば、このブロックに対して PC とモバイルでスタイル違いますよっていうのが、やっぱ UI 的に分かった方がいいだろうなっていうのは、まあ、僕個人的にはあって、設定がされているよっていうのが、例えばその、ブロックに対してのコメント機能っていうのもあるんですけど、それがコメントちゃんとついてるよっていうのが、もっとあからさまに分かった方がやっぱ使いやすいとは思いますし。うん。なんでそういうのが、また UI 的にどうやってこう洗練されていくかなっていうのは個人的にちょっと興味があると思いますね。より使いやすくな、分かった方が使いやすくなるかなっていう気はするし、より使いやすくなると思うんで、使おうと思えるようになると思うんで。うん。でそこはちょっと個人的に期待をしている。うん、まあ今ちょっとこのお二つをですね、紹介してみましたが、他にもね、紹介しているものもありますし、結構定期的にこちらのドキュメント出てきておりますので、この今後ワードプレスどうなるのかなっていう、まあこれは確定事項ではないですけども、先の動きを少し、垣間見ることができるドキュメントでもあるので、もし気になること方があったらね、うん今後もチェックしてもらえるといいかなと思います。プラグインとテーマの、 更新に24時間のクールダウン期間が設けられることにということなんですけども、これ北島さんもX でこうリポストしてた内容かなと思いますが、これ実際にはこの、プラグイン開発者、テーマ開発者がアップデートしますと。で、.org の方に、まあ、データを上げて、すると今だと結構スムーズにもポンとアップデート通知が行くって感じなんですよね、基本的に。
まあもうはい、即です、
ね。うん。で、あったんですけども、その作業と通知が行く間に24時間の、まあ、クールダウン期間が用意されるということが、とりあえず今実施されている。
ああ、どうなんだろう。ちょっと最近アップロードしてないから。
うん、ちょっとそこできてないんですけど、まあ、そういうことを導入しますよっていうお知らせはもう出てたっていうことですよね。
そうですね。いつからなんだろう。
で、まあ、その何故にということなんですけども、まあ、おそらくこの、その間にですね、まあ、AI を使ったレビューが実施されるのではないかなというような、ちょっと、そうとも読める情報が、同じドキュメントの中に掲載されていたということ
なん
ですが、まあ、そうするとね、まあ、確かに、更新内容がね、まあ、危なくないかみたいなところチェックはしてもらえるとは思うんですけど、まあ、それと同時に気になるのが、やっぱそのコスト。うん。コストが、すごいかかるんじゃないかっていうのはね、ちょっとね、懸念材料として。
ああ AI でやるなら多分すごいですよね。
うん。
まあ、それはマットが出してるのか、オートマットが、オートマティックが出してるのか知らないけど。
うん。ちょっとね、まあ確かに AI を活用するっていうのはもう時代の流れ的にはあれなのかもしれない。いや、もうなしなのかもわかんないですけども。まあ、そのオープンソースの中のルーティンの中に入って、それが結構コスト的にね大きな負担になっちゃわないかとか、まあ、そういうこともまあちょっと気になるところではあるんですけども、まあ、でもかといってこのじゃあそれを人力でってなるとまあなかなか現実的なねところではないと思いますし、まあ特にここ最近その AI でいろいろと簡単に作れるようになったという手前、やっぱプラグインの申請の数もすごい増えているっていう情報もねやっぱ見ますからね。うん、なので、そういったところにリソースも取られるし、まあ、じゃあ、アップデートも当然簡単にできるようになると考えると、そういった頻度も増えると。でそういうところで、なんかちょっと人力のレビューではなかなか難しくなったというところもあるのかな。うん、というのはちょっと推測しますけどね。うん、これはまあどうですか、北島さん的にはこう別にネガティブともポジティブとも取らずという感じですか。
まあ必要なんだろうとは思いますけども、
うん、
まあ例えばスノーモンキーとかが作ってるのだと、テーマはまあ自分の、なんていうか、自分のサーバーにアップロードするんですよね。で、プラグインはこのオルグをアップロードするというふうにしてるんですよ、仕組み。で、この2つの連携がいるような、その変更を入れた場合に、そのモンキーが僕がアップロードしたらもうすぐ反映されるけど、こっちは24時間待たんといかんわけじゃないですか。
はい。
その間で、あ、こっちだけアップデートしてなんかおかしくなったとか、そういうのがちょっと、まあ、出ないとも言えないので、タイミング結構難しいとかあるのかなってはあります。
なるほどね。まあそういう可能性がないとは言えない。
そうですね。
まあでもちょっとね、この時代の流れなのか、まあ確実に24時間であれば逆に計算しやすくなるかもわかんないですけど、ね、そこら辺がどういった、ちょっと実際にね、試してみなきゃわかんないかもしれないですけどね。ちょっとそういったことなので、まあ開発をされている方も、まあ、注視するところではあると思いますし、まあ、ユーザー側もね、そういった形の仕組みが今導入される。ただこれあれ、 このずっとこうなるよっていうことじゃなくて、こうまず試してみるみたいな感じなんですかね、これは。
そうですね、なんかニュアンス的にはそんな感じなのかなと思いましたけども、
うん、なので今後ずっとっていうことも別に断言されているようではないので、ちょっと今後の動向はね、また見ていく必要はあるかなという気はしますが、はい。まあ、特にね、開発をされている方で、まあ、リポジトリの方に上げている方は、ちょっと注意というか、知っておくといいかなという情報でしたので、紹介するということにしました。はい。それでは、次はですね、こちら。国内ワードプレスイベント開催情報の紹介をしていこうと思います。本日は6月10日、水曜日の収録をしておりますが、それ以降の情報として紹介していこうと思います。はい。まずは6月の11日、18時30分からですね、AI を使ってワードプレスサイトを管理しよう。ハンズオンセッション。ちょっと待ってください。どこのミートアップか。これは、東京ワードプレスミートアップで、開催されるものですね。はい。こちらが開催されます。こちらはハンズオンセッションなので、実際はですね、桜インターネットさんの東京支社で開催されるということですね。オンラインではございません。はい。6月13日、横浜ワードプレスミートアップ43回目で、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う、勉強会&交流会が開催されます。ちょっと小さくしようかな。はい。次ですね、6月の13日14時から、八王子ワードプレスミートアップ6月度、最新のワードプレス7の新しいこと、変わったことが開催されます。6月15日10時から、平日午前のオンラインワードプレスミートアップ by 千葉ワードプレスミートアップ、26年6月の会が開催されます。次、6月の18日17時から、対面オンライン同時開催です。福井ワードプレスミートアップ49回目。続、みんなで触ってみよう。ワードプレス 7.0 新機能深掘り会が開催されます。6月20日、土曜日13時から岐阜ワードプレスミートアップ95回目、ワードプレス 7.0 の紹介と、初心者歓迎ワードプレス黙々会が開催されます。6月の25日、愛知ワードプレスミートアップで、ワードプレス黙々会、作業会&お悩み相談会が開催されます。6月の27日に四国合同ワードプレスミートアップアット徳島、こちらが開催されまして、6月の28日、それってワードプレスじゃダメです。じゃなきゃダメですか。他の CMS、SaaS と比べてみた、千葉ワードプレスミートアップ26年6月の会、こちらが開催されるというような、予定が、出ております。はい。というイベントがございますが、北島さん何か気になったものありましたか？
そうですね。まあ、四国に行くので、楽しみですね、うん。やっと新幹線とホテルも取ったので。
ね。結構、登壇者の中には、三好さんも見ましたね、確か。
ああ、でしたね、はい。
そう、コンタクトフォーム7のね、開発をされている三好さんも、現地で登壇をされるというような情報を私も拝見しましたし、あとは、他にもですね、いろいろな、方々見えますので、ぜひ、現地に足を運べる方見えましたら、参加を検討されてもいいかなと思います。はい。という形でですね、全国各地でまた、こういった形でイベントございますので、お近くに、行けるもの、もしくはオンラインに参加できるなというものがありましたら、ぜひ、詳細をチェックしていただければなと思います。はい。それでは収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか？
はい、そうですね。まあ、演舞とか、ちょっと僕が気づいたのを取り上げましたけど、まあ、ほぼ毎日触ってるのに、そこ知らなかったんで、そんなに変更があったっていうのは。 なかなかやっぱ全部情報をキャッチアップするの難しいなと思ったりですね。
そうですね、なかなか情報もね、こう取りに行かないと得られないものって結構多いですからね、やっぱね。こう利用しているだけだと良くも悪くも使っている範囲内の変化しかちょっと分からなかったりとかね、あったりすると思うので、はい、多分今回その演舞に関してお伝えしたものの多くは気づかれてない方も全然見えると思いますし、ボリュームのネーミングに関してはやっぱ新しい環境を立てないと分からないというのもあったりするので、そういったものもね、はい、新しい気づきとしてお伝えできてよかったのではないかなと思います。そうですね、次のワードプレス 7.1 のリリースは8月ですので、まだあと 2ヶ月ぐらいまだあるという感じですが、もうあと1ヶ月ぐらいしたら今度ねベータとか RC とかいう話にも出てくると思いますので、また、7.1 の動きも見つつ、こういったアッツニューフォーグーテンベルグとかね、そういったドキュメントも出ておりますので、随時そういったものも、こちらで紹介していけるといいかなと思っております。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。